皆さんお手元にこの赤と黒の、聖書の箇所だけが記したのがあると思いますが、それを 見ながら共に、御心を探りたいと思います。この神殿の準備というのはこのダビデが開始しました。それは第一歴代史の22章の2節からこうそのことが準備をしていくというこの神殿のことが出てきます。そして時間をかけまして、そして5章の1節で今やここで完成したというこの話が あります。その完成の時を迎えたわけです。でこの5章の1節の言葉は非常に面白いんですが、この神殿がダビデとソロモンとの共同作業だということをまたここで強調していますね。ソロモンの功績じゃないんだよ。ダビデが神様との約束の中で建てることが許されて、そしてソロモンにその事業が受け継がれたんだよということをここでもまた語ります。ダビデは数回にわたって実はこの神殿の資材を収めたことがこの第一歴代史の17章でもまた26章でも書かれています。でそれにソロモンが資材を加えてこの神殿が建て上がったという話です。でダビデはまたこの宝物蔵っていうんですか、それの準備もしたようですね。あの神殿に収める器具 の金や銀でできたものですが、でその宝物蔵で働くレビ人の寺院も揃えたと第一列王記には書いてあります。これもダビデであります。そしてまたそれは神殿の階段のこの脇間というところに、どこら辺だかちょっとイメージが、一度こう神殿を作ってみると、模型を作ってみると分かると思うんですが、でそのところにですね宝物蔵をこうそこに設置したということが第一列王記でも、また第二歴代史の3章でも書かれています。こうしてこの神殿建設というこの偉業というものが3章の1節2節で取り掛かったとあります。でそれが今完成したというこういう話ですね。で実にこの特別な完成の儀式というのが5章から7章までわたっています。で、まあ、ある意味では剣道式みたいなものですね。神殿を神様にお捧げしますというその儀式の準備が整いまして、いよいよそれが始まるということです。でこの時にですね、少しいくつかこの今ここで、私は、この3章4章については飛ばしております。でそれはいろんな細かい器具のことが書いてあるわけですけれども、どういうふうに作ったかというね。でそのことを飛ばしたんですが、ただこの飛ばしたからといってどうでもいいという意味ではありません。この中で3章4章で非常に心に残るところがあります。それは何かと言いますと、3章の1節を見ても、1節にダビデの指定したところに場所を定め、そしてもう一つはこの企画通りにっていう言葉が結構3章2回ほど使われています。でこの企画通りに作ったというふうな言葉が出てまいります。でこれはこの3章4章で神殿で捧げるための道具、礼拝するための道具は企画通りに作ったということがね、2回ほど出てくるんです。でこのことは私たちに注意深く作ったというふうに記しています。そうするとこの企画通りにっていうことでいくつかのことが考えさせられます。私たちのこの好き勝手にっていうんですか、思いつきでやるんじゃなくて、モーセを通して神様が教えたその企画通りに作った、そこのところに神様を礼拝するさまざまな場所での礼拝に用いる道具についてもそのように書いてあります。 ですから先ほど言いました4章の7節をじゃあちょっと見てみましょうか。4章の7節でこうあります。4章の7節を言いますと、さらに金の燭台10個を規格通りに作ってっていうふうに収めたというふうにあります。そしてまた4章の今度は20節ですが、20節も内堂の前で火を灯すための燭台とその上の灯火皿を規格通りに純金で作った。こういろんな部品が作るんですが、その中に規格通りに、でここで歴代史がどんな書物なのかということを通しましてね、礼拝とまた礼拝堂のその関係、私たちが礼拝堂を通して何を引き継いでいくのか、礼拝堂になくてはならないものは何なのかっていうのが、実は列王記と比較することによってそれが見えてくるんですね。でこの今お配りしたこの赤と黒のこのプリントのちょっと見ていきたいと思うんですが、ここでその歴代記が取り扱った記者が取り扱ったのと列王記の記者が取り扱ったことの違いは、要通しまして歴代史がやはり礼拝の書だっていうことがよくわかる実は部分なんですね。列王記というのはイスラエルの王様の中心とした歴史です。しかし歴代史というのは神様と民との関係をこう表したその歴史だというふうに言うことがよくわかる場所でもあります。で、ここを見ていただきますと、まずこのプリントこちらの別紙の方を見ていただきますと、ここに歴代史第二歴代史の5章の2節と、そしてまた第一列王記の8章の1節から11節までの比較、同じ内容が書かれているんです。同じ場面なんですね。だけれども違うよっていうところを見ていきたいんですが、でこの、第二歴代史の5章の1節にはこうありますね。今これをプリントを見てください。ここに5章、こうしてソロモンが主の宮のために全ての工事が完成した。そこでソロモンは父ダビデが性別したもの、すなわち金銀各種の器具類を運び入れ、神の宮の宝物蔵に収めた。でこの列王記では第一列王記の7章の50節にそのことが載っています。つまりスタートラインがここで一緒だよってことですね。はい、ここまで一緒です。そして今度はこの第二列王記の5章の2節から少しずつ違ってきます。いろんな器具を運び入れました、完成しましたっていうところから始まるわけですが、そこで第二列王歴代史の5章の2節はこうあります。その時ソロモンはイスラエルの長老たちおよびイスラエル人の族長の頭たちと一族の長たちすべてを、ちょっと隙間開けてあります。それは何かというと、列王記ではソロモンの王のもとにっていうこのエルサレムもとに召集したってあるんですが、歴代史ではそれ抜けてるんです。でエルサレムに召集した、ここがちょっと違うところですね。列王記は王様が中心になってソロモンのもとにこの召集した、でも歴代史はそれエルサレムに召集したというふうにソロモンが抜けています。そしてこの召集したという言葉も、そしてその次の3節の集まったという言葉がありますね。王のもとに集まった、これは同じ言葉から由来していまして、何かというと神様を礼拝するためにこうある意味ではちょっと自主的に集まったような、無理やり集められて 兵隊に無理やり召集されたっていうのとちょっと意味合いが違う、むしろ喜んでこのみんなが集まったっていうふうなニュアンスの箇所であります。そしてこの中で 面白いのがこの3節いきますと、3節でも5章の3節ですね。イスラエルのすべての人々は第7の新月の祭りに王のもとに集まったと歴代史あるんですが、列王記はソロモン王のもとに集まったっていう王が強調されるんです。だけど歴代史はそれ強調してないんです。誰かじゃなくて集まったっていうことが中心です。そしてさらにこのそのようにしてこう見ていきますとね、いろんなことが見えてくるわけであります。でこの強調点がどうもこのところが今見てわかるところは、強調点がソロモンという王様、ソロモン王から移行しまして、このテーマは何かというと、やはりダビデの場合と同じように契約の箱をその新しい神殿にこの移す、移動する。でそのことは民たちの喜びのもとでなされたんだ。王が命令して神はそんなことも認めてないし願ってもいないんだけども、やらされたというよりもむしろそのことを民が喜んでやったんだというふうな、ちょっと強調点が見えるように私は思うんですね。でそんなふうにこう見えるところです。ですから強調されているのは3節にありますように、イスラエルのこの長老たちであり、またおよび全てのイスラエル人の族長の頭と一族の頭たちなんですね。でそのことが強調されます。そのようにしてどうも人々、そこに礼拝にする礼拝者と信仰者たち、民がどうもここでは中心だよっていうふうに言われている気が歴代史ではするところであります。ですから2節こう見ていきますと、全部族を代表するこの族長の頭たちが集まったっていうふうに言うわけであります。で2節でも先ほど言った3節でもやはりイスラエルの全ての人々はっていうふうにまたここでね同じことを繰り返しています。こういうふうにしてこの行事が行われたのはまさに民の喜びなんだということが前提に、ここも、この歴代史の記者 の強調点があるようであります。でここを見ていきますと、この行事、つまり剣道式ですよね、これが行われたのが第7の新月の月とあります。3節でね、第7の新月の祭り、すなわちこの新月の第7の新月の祭りっていうのは仮世の祭りです。でこの仮世の祭りっていうのは皆さんもよくご存知ですけども、思い出させるのは何かというと、やはり杉越の祭りですよね。大杉越の祭りの後の7日目に来るのが、これがこの第7の新月の祭りであり仮世の祭りなんだそうです。でこの仮世の祭りは同時に秋の収穫祭でもあります。でそのような時がこの選ばれて、そして第7の新月の祭りといいまして、本当は私たちから考えると杉越の祭りの方が重要じゃない、でもそこを抜いてるのね、なんででしょうね。杉越の祭りが抜かれてて、新月のその仮世の祭りのことが載せてる。なんでしょうね、歴代史です。で、そこでちょっと考えられることは何かというと、歴代史に贖いの日、食材の杉越のその贖いの日が言及されていない、その理由というのは、聖書には、歴代史には直接的には言及されていません。でまして特に神殿が建設されることになったこの一章の21節をこう見てみたり、またはこの後のです、この後の5章後の6章7章歴代史のね、それをこう分けてこのかけて見ていきますと、やはり許しが強調されて語られているんですよ。ここでね、祈ったら許してくださいとか、そういうふうに。でもここのその剣道式のこの時にわざわざいつかって言った時に、杉越の祭りの最後の日のこの仮の祭りの時にっていうの、むしろ入れてもいいだろうと思うんだけど、それが抜けてる。 すごくイスラエルにとっては重要なことなんだけれども、それが抜けている。でこれを考えた時にやっぱり歴代史というこの記事がいつ誰に読まれたかっていうのが影響してるのかなと思います。この歴代史はバビロン捕囚から帰ってきて新しくじゃなくて神殿を再建する ために働く、その民を勇気づけるために書かれたものとすると、そうすると考えられることは、この感謝の祭り、収穫の感謝の祭りであり、またそのカリオロ のエジプトから出てですね、そしてアラノの旅をして、そして約束の地にたどり着いたという、そのことはバビロンからやはりたどり着いた、バビロンのカリオロの住まいから本来の住まいに戻ってきた、そこのところに影響してるのかなと思います。つまり今バビロンから帰ってきた民に対して、この杉越の祭りのこのことよりも今旅からやっと帰ってきたんだっていう、そこに協調点があるような気がしてならないわけであります。ですからこの補修期間、バビロンに補修されになっていた時はやはり杉越の祭りは行われなかったんでしょうね。だってエルサレム神殿崩壊してますし、いませんから。ですからバビロン捕囚から帰ってきた民にとっては最も身近なことはバビロン捕囚のあの旅から帰ってきて、そして約束の地にまた戻ってきた、そのことを、その感謝も含めてカリユの祭りが今、カリユの生活、テント生活が終わるということから、この日があえて言及されたんじゃないかな。わざわざエタニムの月、すなわち第七の新月の祭りにっていうこう言ったんじゃないかなというふうにこう思われますし、ここのところではエタニムの月っていうのが列王記にあるんですが、歴代史にはなくて、ただ第七の新月の祭りっていうふうにこう流している、ここのところも、そしてこのことを通して、やはりこの神殿を お捧げするときに、礼拝を捧げするときに、またその礼拝を捧げることによって、このソロモンの神殿からの実は継続、このね、今バビロンから帰ってきて今建て直そうとしているのはソロモンの神殿からの継続を、今それを引き継いで建てようとしているんだというふうに、こうそこに強調があって、そしてこの第7の新月の祭りという言葉で、この杉越よりもそちらに旅から帰ってきたんだ、その旅のもともといたそのダビデ・ソロモンが建てたその神殿で、今そこにまた戻ってきてその神殿を建てようとしている、そこの強調があるんじゃないかな。でこのもう一つここですごく重要なことがあります。この列王記と歴代史の違いの中で、五章の歴代史の五章の四節、黒字が歴代史の五章の四節です。でこれを見ていきますとね、こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、レビ人たちは箱を担い、で列王記はこうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、祭司たちは箱を担い、祭司たちとレビ人たちが入れ替わっているんですね。でそのことは結構あります。でこの入れ替わりっていうのは何かというと、特に多くの意味があるわけじゃないという人もいます。レビ人から祭司が選ばれていくわけですからね、なるんですから、だからまあどちらでもいいんだろう、いやでもね違うんですね、私はとも違うんだって、エルサレムに神殿、じゃあの幕屋が、ダビデが建てた幕屋に運び込まれたのは契約の箱だけなんですよね。そしてまだギブオンには 天幕があるんだよね。それで部品、いや部品って言い方変だけど、その調度品があるわけです。でその調度品をのギブオンの調度天幕と調度品を守ったのはこれレビ人なんですよね。でそれであのそこで礼拝が犠牲が捧げられてる。でそこのところでこの歴代史の記者がレビ人たちは箱を担いっていうふうに言って、そしてその天幕があのギブオンの天幕をのその礼拝の儀式だとかそのことを柄がエルサレムのその神殿に実は移されるんだという、まさにそのことの継承ですよね。そのことがあの強調されているところで、あえてここにレビ人たち、祭司たちという言葉も出てくるんですが、レビ人たちが登った。で五節でもわざわざこう言ってますよね。あの五節で歴代史の第二箱と会見の天幕と天幕にあった全ての聖なる用具と運び上った、これらのものを祭司たちレビ人たちが運び上った、とわざわざ祭司が書いてありレビ人という言葉もここに付け加えていく。でそうしますと、やはりこの神殿というのはダビデ・ソロモンがただ単に神様を礼拝する場所として、ただ自分たちがこのの告白のためだけではなくて、モーセが、ね、神様によって与えられた会見の幕屋ですよね。天幕、会見の幕、天幕というこの言葉、この言葉はね2回ほどしか使われてないそうです。つまりそんなに多く使われてないんです。ほとんど使われてということは、神様とお会いする場所っていうその意識を、実はモーセの天幕でそのように呼ばれていた呼び方を、またここでこの神殿においても、ここで箱と会見の天幕と天幕にあった聖なるものを運び込んだっていうことによって、あのモーセとあの神様とがこう交わりの中で天幕を作れ、そしてそこに自分は臨在する、そこで礼拝を捧げるっていう、そのことをこの神殿も引き継いでるんだ。いいですか、ここのところ重要な、何かというと形としてはね、天幕から神殿です。とっても立派なんです、神殿の方が。しかもモーセからの荒野からのね旅をしたあの幕屋だったとしたらどうでしょう、もう継ぎはぎだらけになってるかもしれません。修繕するにはとても落ち着かないぐらいに傷んでいたかもしれません。だってそうですよね、出エジプトしたのが紀元前1400年で、イスラエルが統一してダビデが王となったのがだいたい1000年でしょ。それともう400年ぐらい経ってる、400年ぐらい経ってる天幕がどうなる、いくら丈夫でもかなり傷んでるだろうと。でもそれをわざわざ持ってきた、しかもレビ人と祭司が持ってきた、これもやはりモーセによって神様から知らされたことをこの民が受け継いだもので、それを会見の天幕を今ここに神殿に持ってくる。つまりこれは明らかに形として、じゃあその天幕をその神殿の中に作ったかというと全然そんなことはありませんよね。ただそれを運び込んだことによって、それはただ単に形を変えたということじゃなくて、中身を運んだんですよね、信仰の中身。つまり神様とモーセを通して与えられた神と民との契約、約束、だから契約の箱って言ってるでしょ、その契約の箱、その約束をその神殿の中に持ち込んで、そして神様と民との約束の中にこれからも神の民として生きていくという、まさにそのことを表した、象徴した、実はこれ出来事なんですね。で、あのちょっと余談になります、これってあのこの講談っていうのも随分古いんですが、実は名古屋教会からのもので、名古屋教会があの今はもっと立派ですよ、名古屋教会は、まあ、立派で、これは最初の頃あの独立してしばらくしたくらいかなに作った名古屋教会の講談なんだそうです。でこの講談、新しく街道を建てた時にこれどうしようかって、あの新しい街道に新しい階段講談を作ると、確かに立派なのがあります。でこれどうしようか、 先生いただけませんって言って私もらってきたんです。でこれをずっと使ってるって、それは何かというと、やはり私たちはこの形だけを引き継いだんじゃなくて、まさにこの講談を引き継いだっていうのは私たちにとって神のお言葉ね、福音の神のお言葉を、それをそのまま引き継いでいく、中身を引き継いでいく、神のお言葉を、聖書のお言葉を大切にするということを引き継ぐというふうに考えたら素晴らしいなと私は思うわけであります。で、そういう意味で契約の箱が祭司たちによって、レビ人と祭司たちによって運び込まれる、この出来事がこの列王記の中ではなくて、この歴代史の中に実はそのことが書かれています。で、ですからこの五章の五節、第二歴代史の五章の五節で、箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具と運び上った、これらのものを祭司たち、レビ人たちが運び上った。で、今度は五章の六節、ソロモン王と彼のところに集まったイスラエルの全会衆は箱の前に行き、羊やヤギの群れを生贄として捧げたが、うんぬんとあります。で、列王記は実はこういうふうに言ってる。全会衆はじゃなくて、全会衆が彼と共にっていうふうにソロモン王を指して言ってるんです。で、ここでやはり歴代史の記者はね、イスラエルの全会衆が自主的に集まった、王の命令によっていやいや集まったんじゃないんだっていうことをどうも強調しているように思われますね。これですから彼と共にっていうことではなくて、イスラエルの全会衆は箱の前に行った、会衆の意思というものをソロモンは、じゃあ列記代史の記者は語ります。そして7節、五章の七節と第一列王記の八章の六節はこれは変わらないです。ずっとそこまで変わりません。そして八章の八節、つまり、第二歴代史の五章の九節とそのまでほとんど変わりません。そして五章の十節になって列王記と歴代史に少し変わっがあります。これはでもあまり大きな問題ではないかなと思いますが、黒い線でしてありますけれども、第二歴代史の5章の10節でモーセがホレブで入れたものである、で列王記はそこに収めたものであるっていう言い方ね。で、ここの言語があまり詳しくはないんですが、あの入れたものであるっていうことで、このこのモーセがホレブで入れたものと、あの十階の二枚の岩で石ですよね、書かれた。で、そのもの、石そのものが問題なのではなくて、その約束、契約のその内容が問題なんだという言い方で、あの主が彼らと契約を結ばれた時にモーセがホレブで入れたもの、つまり印なんです。決してそのもの自体が ありがたいものではなくて、それは契約の印なんだ、その印を入れたものなんだということが強調されているのではないでしょうかね。そして五章の十一節で、祭司たちが聖所から出てきた時、 B であの後半なんですが、列席したすべての祭司が各組の務めの順序に関わらず身を性別した。で、このことは歴代史にしかないんです。列王記にはそれ抜けてるんです。そしてさらに五章の十二節から十三節までずっと歴代史にはあるんですけども、列王記はありません。これ全部抜けてる。で、このことはこの五章の歴代史の五章の十二節は何かというと、全ての祭司が各組の務めの順序に関わらず身を性別した、神の前に出るということのこの姿勢、このことがどれいかに大切なのかということ。しかも面白いです。列席した全ての祭司が各組の務めの順序に関わらずっていうんです。こ これは自主的にみんなしたってことです。非常にこれは神の前に自分の自らを、まあ、私たちは主の晩餐に預かるときにこの自分の罪の悔い改めと、そしてこの罪のために身代わりとなって死んでくださった苦しまれたキリストのこの体を覚えるときに私たちは霊的に備えましょうとよく言いますよね。まさにそれです。それを今列記第一の記者は記しているわけです。そして列王記はすぐその後ね、収めたの後8章の10節で、祭司たちが聖所から出てきた時、雲が主の宮に満ちたで終わっちゃってるんです。でその後さらに今度はその神殿での出来事が歴代史の中には事細かに記されます。実は雲が神の主の宮を雲が覆った時、覆ったその前に何があったかっていうと、5章の12節から13章があったんだよっていうんです。でそれはそして14章に至るわけです。でこの時に5章の第二歴代史の5章の12節からお読みします。また歌うたいであるレビ人全員も、すなわちアサフもヘマンもエドトンも彼らの子らも彼らの兄弟たちも、白天布を身にまといシンバル十弦のこと、および盾ごとを手にして祭壇の東側に立ち、120人の祭司たちも彼らと共にいてラッパを吹き鳴らしていた。そして13節いきますと、こう言っていますね。そしてラッパシンバルとさまざまの楽器を奏で声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと主に向かって賛美したという、このことがあって、そして14節、その時、まあその後です、13節の後半ですが、その時主の宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。つまりここのところで民が心からの賛美を捧げた。しかも自主的に神様の前に出て、王様によって集められて仕方なく出た徴兵とは全く違います。そして自らが出て集まって、そして神様にあらゆるものを用いて神を褒めたたえたということですよね。でその声を上げたことは何かというと、多分に詩篇の136編なんだろうというふうに言われますが、そのことを取り上げています。主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでというふうにこう声を張り上げた。今日のは最初の聖歌の回収賛美のまさにそれですよね。それを歌ったんでしょうね。でこういうふうにしてこの聖なる用具がまた会見の天幕というこの言葉で呼ばれるところから、そしてこの聖なる器具や用具、これを持ち込んでいく。でこのようにして、このレビ人は、レビ人の仕事っていうのは天幕を運ぶ仕事です。畳んで立ててね。ところが神殿が立て上がったらそれは終わりです。働きがない。いや違うのね、同じ意味があるんです。自らが天幕を担ぐということと、今度は賛美を持って神を褒めたたえる。レビ人は今度は神殿では聖歌隊となっていくわけです。それで神をたたえ支えていくんですよ。ですからレビ人は賛美を持って神を支え褒めたたえていく。かつては天幕を担ぎ、そしてそれを先頭に立っていくことによって神を褒めたたえていった。それは今度は神を賛美することによって神を褒めたたえていくし、また神、この神の中心は神を褒めたたえることが、これがイスラエルの民の中心であることを改めて知らされます。ですからイスラエルの民は神を賛美することをもって神の民とするわけです。心 心からです、実的にです。でそれが初めて礼拝であるというふうに言えるんでしょうね。でこのことを見ていきますと、非常にそういう意味では今お話ししましたように、この列王記と歴代史をこう比べてみますと、列王記の方が神殿の建て方とか器具については非常に細かいんです、列王記の方が。で歴代史はこの、3章4章と2章しかありませんけれども、列王記はもっと長いんです。多分に半分ぐらいカットしてあるだろうと思います。列王記はそれを細かく書いてます。でも歴代史はカットしたけれども、でもその中で、付け加えたところが今言った、その神を褒めたたえるということと、祭司やレビがビルトがこの天幕を引き継いだんだっていう、この強調っていうのが歴代史の中にあるんですね。そうすると私たちに注目させていることは、この契約の箱を通しまして、そして天幕からそこの器具を持ってくることを通しまして、私たちにやはり伝えようとしていることは何かというと、私たちが引き継ぐものは建物ではない、その形に見えるものではない、でもそれを通して象徴されているもの、中身が必要なんです。それがモーセを通して神様がお与えになった神と民との約束です。そのお言葉ですよね。そのお言葉を引き継ぐのでなければ、正しくこれは本当の意味でも引き継いだことにはならない。そしてそのお言葉が語られ、そのお言葉が中心になって、約束通り立て規定の通り作られていった時に、そこに準備が整って、そして自主的な心からの神様を礼拝するために集まる、その民の集まった歌声によって、賛美によって、神ご自身はそれを受け取られる。でね、面白いんですよ、ここ。最後のところを見ますと、この五章のね、この14節ですが、14節こう言ってますよね。第二歴代史のこれで終わりです。14節見てみる。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って使えることができなかった。これってこれは非常に面白い、言葉であります。でこの列王記も、じゃあ列王記もあるんですね。列王記の8章の11節でもこう言ってますよね。見ていただければ分かるんですが、祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って使えることができなかったっていうふうに。でここのところ同じなんですね。でここで列王記も歴代史もここで言っていることの共通していることの中に、結局この祭司たちは奉仕をするべき手順があったんでしょうね。そして奉仕をすべき、やるべき事柄があったんだと思います。だけどそれが遮られてできなくなっちゃった。つまり神様を礼拝するって言った時に、私たちはたびたびそういうことってあるんじゃないかなというふうに思うんですが、私たちはプログラムがあり手順があります。でも本当にみんなの大きなこの神様への賛美と喜びに満ちた、その結果そのプログラムが伸びちゃったり、または変更されなければならなかったり、そういうことっていうのもたびたび起こってくる。でそれはです、聖霊なる神様の霊が満ちた時に、まさにそれが私たちが聖霊によってこの礼拝が祝福された時っていうふうに言っていいんでしょうね。でその時に本当はやらなければならないプログラムや手順や仕事ができなくなった。でできなくなった時に、私たちは聖霊に打たれて特別な力を持ったじゃなくて、そうじゃなくて、その時は私たちはむしろこれは神が神のものとされた神殿、つまり人間のプログラムに従って自由にならないものとなった。 まさに神の所有するものとなったということを歴代史も列王記もそのことを語っていきます。で、このことがそこに立って使えることができなかった。なぜならば主の栄光が神の宮に満ちたからである。この礼拝が本当に神のこの手の中に神のものとされるというのは、神のお取り扱いの中で私たちがこの予定通りいかなかったからといって、また私たちの願い通りの姿ではなかったからといって、決してそれがダメだということではない。いや、神ご自身がこの集会を礼拝を、ここでは神殿を神のものとされたということを認識した。そのことを今、その神殿をバビロンから帰ってきた民は建て直そうとしているんです。そうした時に大きな励ましを、実は今建て直すのは大変かもしれません。だけれども、その建て直して神がそれを所有されるということは、神はここに共にいてくださるというその約束が今実現しようとしているんだという、神が共にいてくださるということの象徴です。それのシンボルが、ある意味で証が神殿であります。私たちが作ったものです、建てたものです。でもそれが神のものとされた。それすなわち民の中に民を神ご自身が受け入れてくれた、そういうまさにこの出来事に他ならないわけであります。私たちも本当に何を引き継ぐかということですよね。その引き継ぐものを間違ったならば、そしてまたその礼拝がいやいや喜んでではなくて、神の前に身をこう清めて、そして天の を着るほどにまでこの一致して、そのことが神様を礼拝捧げる、礼拝を神様に礼拝を捧げるといった時に、それが自らが進んでなされた時に、心からの賛美でを神様は受け入れてくださる、褒めたたえるということを受け入れてくださった。まさにその出来事、私たちはそれを受け継ぐのであって、決して目に見える形、建物、それを受け継ぐわけではありません。まさにそれが受け継がれるならば、どういう建物であったとしてもありに良かったんでしょう。で、ダビデ・ソロモンは企画通りに、まさに神様の命じられた通り、モーセを通して命じられた通りに従った。だから神にまた受け継がれる、受け入れられる建物もなったというふうに言えるんでしょうね。私たちの勝手気ままな方法で礼拝をする、そして流行によって礼拝をする、今流行りだから礼拝を変えようということは、果たして本当にそれが良いことなのかどうか、何を伝えようとしているのか、何を大切にしようとしているのか、そのことをもう一度問い直す原点がここにあるように思えます。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、レビ人たちは一人の人のように、さまざまな楽器を合図とともに、またそのリズムによって一人のでもあるかのようにして賛美したとあります。自らが進んで身を清め、また白い雨布に身を包み、一致してあなたを褒めたたえるという告白のもとでなされました。本当に主よ、お言葉を引き継ぐ、約束を引き継ぐ、そのことの大切さ、もう一度教えてくださり感謝いたします。あなたの福音がこの講談で語り続けられて、それを引き継ぐことの尊さを、またそれが主に喜ばれることであること、この礼拝が神様に受け入れられるものであること、そのことをもう一度教えてくださり感謝いたします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。